正直に大変緊張しています。ただし嬉しい緊張だなと思っています。10月嬉しくないというか、もう本当に悲しい緊張を覚えることが多くありました。台風が来るどうなるんだ、舞鶴は大丈夫だったけどニュースを見たらあちらこちらで被害がある、どんどんどんどんその状況が明らかになる、どうなるんだろう。唯一嬉しい緊張はラグビーで日本が決勝トーナメントに進出したぐらいかなと、ぐらい本当に緊張も多い。その中でこの11月に入って神様が祝福をお与えくださる、本当に感謝だなと思っています。それでも本当に今日は嬉しい時だなと単純には思えないこともあるかもしれません。そうは言っても、この先どうなるんだろうと、私も経験があるので、婚約式終わってからさあこれからと思ったら大変なんですね。結婚式の準備があれもこれもって仕事しながらなかなか大変な中、そこからが本当に二人の絆が結ばれていく良い時なんだろうなと思うのですが、つまりはその先これでどうなるんだではなくて、自分たちの将来のためにという先に喜びがあると思えるからこそ、今日も良い緊張感ということができるし、それを喜んで受け入れることができますが、今本当災害の中にあって何とか立ち上がろうとしている人たち、それは先のことが本当見えてこない、これを乗り越えてでもどうなるんだろうと、そういう中にある人が災害だけではない、あるいはもしかしたら学校に通うぐらいのそうした子どもたちにも、この勉強していい成績上げて、でも将来自分の将来あるんだろうか、本当に先の見えないそうした時代であることを思います。そうした先が見えない、これは本当に悲しいことです。まさにそれは、いや生きていて何になるんだ、死を覚えるような、そんな中に置かれている人がたくさんあるんだろうと思います。目に見えないものは信じることはできない、そういう人があるかもしれませんが、でも将来って目に見えないものです。大きな希望、例えば世界から戦争がなくなるようにというその希望も、あるいはまあ小さな希望、ダイエットして5キロ痩せたらっていう、どっちにしてもイメージがある程度できるけど、やっぱり目に見えないものです。そういう目に見えないものを信じられないっていうなら、私たちは何も希望を持てないで生きていくことすらできない、目に見えないもの。しかしこれはまた見えないだけに簡単に奪われ、私たちを死刑に陥れ、その時場合によってはどうすることもできない、そのことに置かれることもあります。どんなに正しく生きていても、悪い出来事が襲ってくることがある。そしてその時どんな知識を持っていても、財産があったとしても到底太刀打ちできないような台風や地震や、あるいは重い病といったそうした出来事、将来が希望が奪われ命まで奪われようとするような、その時だからこそ、そのような中で救いの手を差し伸べてくださる確かなる存在がある。今日の先にお読みいただいた聖書のお話はまさにそうした話なんです。 どうすることができない、そのものに対してこそ神様はそこに寄り添い、救いの手を差し伸べてくださる。そうしてまた単に私たちが ああよかったではなくて、そうした救いの手があるということをまた知って、私たちもまた自分が助けられた喜びを持って、今失意の中にある人たちに寄り添うものとなるように、あるいはこれからパートナーとして歩み出そうとしているその二人が、もうどちらかがそのようなことになるというような時に、お互いがそれを思い出して、お互いが寄り添って歩んでいく、そうしたことをぜひ知っていただきたいと心から願うんです。今日聖書に登場したその人物、マルタとマリアというこの二人が姉妹なんですが、その二人の弟ラザロの弟ですから、当然年若いわけです。その弟が病気になって死んでしまう、本当に絶望の淵に陥った二人に対するイエス様の語りかけからことは始まります。イエス様はまず上の姉であるマルタに次のように語られます。25節と26節のイエス様の語られた言葉をまずお読みします。25節、イエスが彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じる。このイエス様の言葉が優しい言葉であるということを知っていただきたいんです。イエス様は私はよみがえりである、そう言われました。私にはよみがえりの力があると言われたのではないんです。もしイエス様がよみがえりの力があるというふうに言われたなら、じゃあその力を私にください、その力を弟に与えてあげてください、つまりそれは習得して頑張って習得する、そのことによってそれが発揮されるということになります。とすると、何年か修行してでも習得できなかったとなると救われない、あるいはもし習得したとしてもやがて年老いていく、病気になっていく、いろんなことがあって力を発揮できなくなる、それもまた救われない。つまりもしイエス様に力があると言われた場合、その力が自分のものとなるかどうかは私次第になってしまう。そんな中で私にはその力があるんだからともう言われても、いや弟を失ってガブーンとしていて、そうなんですよねと言われて無理やり立ち上がれるか、まあ、本当に優しくない言葉になります。しかし私がよみがえりと、あなたがどんなに弱っていようが、あなたがどんなに信仰を失っていようが、また目の前本当に真っ暗で何も見えない、もう何も受け取ろうとすることができない、それでも私は変わらずよみがえりであり命だ、信じる者は死んでも生きる、イエス様はマルタ、マルタがどれだけ力を失っているかをご存知で、その力を受けようではなくて、いや私こそがそうなのだ、だからそうなのだと信じなさい。私により頼みなさい、すがりなさい、優しく語ってくださるんです。そして私たちクリスチャンはそのように信じて生きるんです。 確かに私たちは聖書からいろいろ学び、ああこういうふうに生きていけばいいのだ、そういうことを習得はしてはいきます。しかしそれで万事がうまくいくわけではなく、むしろ全くうまくいかない、どうにもならない、そのようなことがたくさんあることを知ります。だからこそ、私ではない、イエス様がそのようなお方だ、信じる、私ができるできないではない、イエス様ができるお方、そのお方が私を顧みてくださるんだ、この体験を通して私たちはイエス様と共に歩むというその道を選ぶんです。そうして絶えずイエス様に励まされ、どんなに沈み込んでいてもこの方がこうして語りかけてくださり、しかもそのお方として私の人生に臨んでくださるのだ、そして私たちは死水の中から、あ、この方が寄り添ってくださり、私にできないことも実現する、そのようなことをしてくださる、もう何もかも失って、何もなくなったと思ったけども、そこからこの方は新しいことを始めてくださる、それを体験として受け止め、目が開かれて私たちはイエスも信じて生きていくんです。